I would like to begin by thanking the Lord for the privilege and opportunity to share His message with you this morning.
まずは神の言葉からのメッセージを皆さんの前でシェアさせていただくことに本当に主に感謝したいと思います。
I also want to thank Junko-san for her testimony and Fumiko-san for serving as our translator.
Junko さんにも証を本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
それから私、Fumiko が通訳させていただきます。
There is a common saying, quite popular saying in the Philippines, that is often used to describe how a negative influence in a group can affect others.
フィリピンに一つのことわざがあります。これはグループ内での悪い影響がいかに他の人たちにも影響するかを表すのによく使われます。
Suggesting that issues like corruption and ethical behavior seen may affect its other.
これは汚職や非倫理的な行為のような問題は放置すれば広がりうるということも示しています。
The saying is, if there is a rotten tomato in a basket of fresh tomatoes, all of them will rot.
そのことわざは、新鮮なトマトのカゴの中に一つ腐ったトマトがあると全部が腐るというものです。
In Filipino, we say, kapag may bulok na kamatis sa tumpok ng isang sariyo, sa mga tumpok ng sariwang kamatis, mabubulok din ang lahat. This has a similar meaning to the English proverb, one bad apple spoils the bunch.
英語にも一つの腐ったリンゴが他のリンゴも腐らせるということわざがあります。
In Japan, they say,シューに交われば赤くなる。
日本の種に交われば赤くなるも似た意味で使われることがあります。
Actually, there is Bible verse that supports this.
聖書にはこのことを裏付ける言葉があります。
1 Corinthians 15 verse 33 says, Do not be misled, bad company corrupts goodcharacter.
コリント人への手紙第一15章33節、惑わされてはいけません。悪い交際は良い習慣を損なうのです。
Today, in continuation of our Remain Faithful series, we will be covering 2 Timothy 3 verses 1 to 9.
今日は忠実であり続けるという説教シリーズの一つとして、テモテへの手紙第23章1から9節を読みます。
Different versions have different headings for this passage.
英語の聖書には翻訳の種類によってこの箇所に異なる見出しがついています。
I will just mention three. For English Standard Versions, that ESB, Godlessness in the Last Days.
3種類ご紹介すると、まず ESV では終わりの日の不敬虔とあります。
New King James, Perilous Times and Perilous Men.
New King James, NKJV では、危険な時代と危険な人々。
For New Living Translations, The Dangers of the Last Days.
New Living, NLT では終わりの日の危険となっています。
I chose to title this message, A Righteous Response to Unrighteousness.
私は今日のメッセージの題を不義に対する義の応答とすることにしました。
To be able to understand what unrighteousness is, let us start by defining righteousness.
不義とは何かを理解するために、まず義とは何かを理解することから始めましょう。
The dictionaryDefines righteousness as the quality of being morally right or justifiable.
辞書では、義とは道徳的に正しい、あるいは正当であるという性質と定義されています。
In the Bible, God's standard is himself.
聖書においては神ご自身が基準です。
And we all know that this is impossible to attain or to achieve.
そしてもちろんこの基準は人が到達できるものではありません。
Isaiah 64 verse 6 says, We have all become like one who is unclean, and all our righteous deeds are like a polluted garment. We all fade like a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away.
イザヤ書64章6節に次のようにある通りです。私たちは皆、汚れたもののようになり、その義は皆、不潔な衣のようです。私たちは皆、木の葉のように枯れ、その咎は風のように私たちを吹き上げます。
We can never be righteous on our own in the eyes of God.
私たちは自分の力では決して神の目において義とされることはできません。
There is a good news, and the good news is that we have been made righteous in the eyes of God because of what Jesus did on the cross.
しかし、良い知らせがあります。それはイエスが十字架で成し遂げてくださったことによって私たちは神の目に義とされたということです。
2 Corinthians 5 verse 21 says For our sake he made him to be sin who knew no sin so that in him we might become the righteousness of God。
コリント人への手紙第2章21節に次のようにあります。神は罪を知らない方を私たちのために罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。
Of course, I'm speaking to those who have received Jesus in their lives based on what Romans 10 verses 9 and 10 says.
もちろん私は今イエスを自分ローマ人への手紙10章9から10節に書かれていることに基づきイエスを自分の人生に受け入れた人たちについて語っています。
Let's read these two verses in Romans 10. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved.
ローマ人への手紙10章から2節をお読みします。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白しあなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるならあなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのです。
And we read in Ephesians 2 verses 8 and 9 For by grace you have been saved through faith and this is not your own doing it is the gift of God not a result of works, so that no one may boast.
そしてエペソ人への手紙2章8から9節に次のようにあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。
So based on this, we can define righteousness as the quality of being right before God, justified through Jesus Christ by grace, through faith, and being sanctified daily through God's word and His Holy Spirit.
ですからこれらに基づいて義を次のように理解することができます。イエス・キリストを通して恵みのゆえに信仰によって義と認められ、神の前に正しいとされる性質、神の御言葉と聖霊によって日々清くされていること。
Therefore, it now follows that unrighteousness would be the opposite of righteousness.
したがって、不義とはその義の反対の状態です。
It is the state of not being right before God because one is not in Christ.
すなわち、キリストにあるものではないために、神の前に正しいとされていない状態のことです。
As I have titled this message, A Righteous Response to Unrighteousness, this passage cites two kinds of response.
このメッセージの題を不義に対する義の応答としましたが、今日の聖書箇所には2種類の応答が書かれています。
First response, the response of righteous people to unrighteousness.
第一に義である人々が不義に対して示す応答。
And second, God's righteous response to unrighteousness.
そして第二に神ご自身が不義に対して示される義なる応答です。
Let us read 2 Timothy 3 verses 1 to 5.
テモテへの手紙第二三章一から五節を読みましょう。
But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents.Ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasures rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. Avoid such people.
終わりの日には困難な時代が来ることを承知していなさい。その時に人々は自分だけを愛し、金銭を愛し、大言壮語し、高ぶり、神を冒涜し、良心に従わず、恩知らずで汚れたものになります。また、情け知らずで人と和解せず、抽象し、自制できず、そうやで善を好まないものになり、人を裏切り、向こう水で思い上がり、神よりも快楽を愛するものになり、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。
Let us go over a few of the lists that Paul enumerated to see if it is going on now and if we are truly in the last days.
終わりの日についてパウロがいくつかの項目を列挙しています。これが今起こっているか、そして私たちが本当に終わりの日にいるのかを見てみましょう。
First on the list, lovers of self.
リストの初めにあるのは自分だけを愛するということです。
With the rise of social media, what is the number one subject matter people promote in social media platforms
ソーシャルメディアが台頭した今、人々がこのような媒体上で最もよく発信するのは何についてでしょうか。
Is it themselves?
自分自身についてではないでしょうか。
Self is indeed the dominant subject across these social media platforms.
ソーシャルメディア全体を占めているテーマは自分です。
The primary content revolves around the personal identity, opinions, experiences, and image.
個人のアイデンティティ、意見、経験、画像が主な投稿の中身です。
While it is true that people do also share current events, news, arts, and ideas, but the self is always centered in the narrative.
確かに人々はニュース、時事、芸術や思想も共有しますが、常に自分がその語りの中心にあります。
A preacher once said before,When we see a beautiful waterfall, we take a picture of the waterfall.
ある説教者はかつてこう言っています。昔は美しい滝を見たら、その滝の写真を撮ったものだ。
But nowadays, when we see a beautiful waterfall, we take a picture of the waterfall with us in it.
しかし今では美しい滝を見たら、自分が写った滝の写真を撮る。
We no longer witness beauty. We insert ourselves into it.
もはや私たちは美しいものを見るのではなく、自分をその中に割り込ませているのです。
Even natural beauty became backdrops to our personal narrative.
自然の美しささえも自分の物語の背景となってしまいました。
Of course, there's nothing wrong with taking selfies. We love selfies.
もちろん自分の写真を撮ること自体が悪いわけではありません。
The problem here comes when our needs and desires supersede all others, including God.
問題なのは自分の欲求や願望が他の何より、そして神よりも優先されるときです。
When the narrative is, it's all about me.
そして全ては自分中心という考えになる時です。
For John Piper, humans are created in God's image to find joy in reflecting God's glory, not in self-exaltation.
ジョン・パイパーによれば、人間は神の形に作られ、自分に称賛を集めることではなく、神の栄光を表すことに喜びを見出すよう作られたのです。
He contrasts this with the modern idea of self-esteem, arguing that true fulfillment comes from the right relationship with God and a focus on His greatness, not on self-love or self-esteem.
そしてジョン・パイパーはこれを現代の自己の概念と対比させ、真の充足は自己愛や自己肯定ではなく、神との正しい関係と神の偉大さに目を向けることから来ると論じています。
ローマ11 verse 36 says, From him and through him and to him are all things. To him be glory forever.
ローマ人への手紙11章36節に次のようにあります。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。
Romans 12, verse 3. I say to everyone among you not to think of himself more highly than he ought to think.
ローマ人への手紙12章3節には、あなた方一人に言います。思うべき限度を超えて思い上がってはいけませんとあります。
Next, lovers of money.
次に金銭を愛する。
The Apostle Paul, in his first letter to his young disciple Timothy, had this to say.
使徒パウロは若き弟子テモテへの第一の手紙でこう述べています。
Listen to this. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith.And pierced themselves with many griefs. 1 Timothy 6, verse 10.
金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きました。テモテへの手紙第一、6章10節です。
It is very evident in the world that those who have money always want more.
この世では明らかにお金を持っている人はさらに多くを欲しがります。
Greed is very rampant. In fact, a lot of crimes are committed because of money.
貪欲は蔓延しており、実際多くの犯罪が金銭を原因として起こっています。
Another ungodly behavior mentioned is proud and arrogant.
その他不敬虔な行いとして述べられているのが、大言相互し高ぶっているということです。
This also ties in with self-love.
これは自分だけを愛することと結びついています。
Remember that at the center of pride is I.
英語のプライド、うぬぼれ、思い上がりという言葉の単語の真ん中には I、私があります。
Abusive、
神を冒涜する、英語の辞書では虐待的であることとなっています。
All you have to do is go and open your cell phone and watch cases where parents abuse their own children and even starve them to death.
ネットを見ればいくらでも親が自分の子供を虐待し飢え死にさせるような事件を目にします。
We also see and hear of those in authority who abuse their power.
また権力の乱用についても、目にします。
Spouses to beat up on their spouses and so much more that we see in the world.
配偶者を暴力で傷つけることなど、世の中には他にも数えきれないほどの虐待が存在します。
Next we have disobedient to parents.
次に両親に従わないこと。
WellWe don't need to look outside to see proof of this.
これは外の世界を見るまでもなくわかるはずです。
Who here has not been disobedient to their parents at one time or another?
ここにいる私たちのうち一度も親に逆らったことがないと言える人がいるでしょうか?
I know I have.
私自身は逆らったことがあると認めます。
This passage goes on to a list of number of ungodly behaviors that if we go all of them, one by one, you will not want me to preach again because I might take up 3 hours or more.
この聖書箇所にはさらに多くの不敬虔な行いが列挙されていますが、それを一つ一つ取り上げていたら、皆さんはもう私のメッセージを二度と聞きたくなくなるでしょう。3時間以上かかってしまうかもしれません。
However, I believe that all of them, all the ungodly behaviors that Apostle Paul mentioned in our passage, are byproducts of putting oneself at the center or on top of everything.
とはいえ、ここでパウロが列挙している不敬虔な行い、すべては自分を中心、またはすべての最上位に置くことによる副産物だと考えています。
So let me go to the last part in verse 5.
それでは5節、最後の部分を見ましょう。
Having the appearance of godliness, but denying its power.
見かけは敬虔であっても、敬虔の力を否定するものになります。
What does this mean?
これはどういう意味でしょうか。
This refers to people who claim to be Christians but do not act as Christians.
これは自分はクリスチャンだと称しながら実際にはクリスチャンとしての行いをしていない人々のことです。
Titus 1 verse 16 says, "They profess to know God, but they deny Him by their works. They are detestable, disobedient, unfit for any good work."
テトスへの手紙1章16節に、彼らは神を知っていると公言しますが、行いでは否定しています。彼らは忌まわしく不従順で、どんな良い技にも不適格ですとあります。
Just like the scribes and Pharisees that were often rebuked by Jesus for focusing on outward religious behavior while neglecting the true condition of the heart.
これは表向きの宗教的行いにばかり目を向け、心の状態を顧みなかったために、イエスにしばしば叱責された律法学者やパリサイ人と同じです。
Do you know what Jesus said to them?
イエスは彼らに何と言ったでしょうか。
Matthew 23 verses 27 to 28. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful,but within are full of dead people's bone and all uncleanness. So you are outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness.
マタイの福音書23章27から28節に次のようにあります。災いだ、偽善の律法学者、パリサイ人。お前たちは白く塗った墓のようなものだ。外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れでいっぱいだ。同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても、内側は偽善と不法でいっぱいだ。
Christians who are Christians in name, but not in life.
クリスチャンを名乗ってはいても、実生活においてはクリスチャンではない人々です。
Their lives are not transformed. They are not living in the power of the Holy Spirit.
人生が変えられておらず、聖霊の力によって生きていません。
Church, remember that Paul is warning Timothy, a pastor of these kinds of people.
パウロはこのような人々について、牧師であるテモテに警告しているのです。
So if you read from verse 1 again, with this in mind, these ungodly people are people in church.
ですから、一節からもう一度読んでみて、見るとこれらの不敬虔な人々は教会の中にいるということが考えられます。
Then we can understand why these are perilous times.
そしてそうするとなぜ危険な時代なのかが理解できます。
Verse 5 ends by saying, avoid such people.
5節の最後にはこういう人たちを避けなさいとあります。
According to Paul, this is how the righteous should respond to unrighteous people in church.
パウロによれば、これが教会内の不義な者たちに対する義なる者の応答です。
Remember, we are referring to those who profess to be Christians, but whose lives and hearts are not transformed.
ここで言っているのは、 クリスチャンを名乗りながらも人生がそして心も変えられていない人々のことです。
Those who interpret scripture to conform with their desires.
自分の欲望に合うように聖書を解釈する人たちのことです。
Avoid such people.
こういう人たちを避けなさい。
Why?
なぜでしょうか。
We can see the answer in verses 6 to 7.
答えは6から7節にあります。
Verse 6 says, For among them are those who creep into households and capture weak women, burdened with sins, and led astray by various passions.
6節には、彼らの中には家々に入り込み、愚かな女たちをたぶらかしている者たちがいます。その女たちは様々な欲望に引き回されて罪に罪を重ねとあります。
Meaning we can be influenced by them.
これは私たちが彼らに影響される可能性があるということを示しています。
They can influence the weak, especially new converts.
特に信仰に入ったばかりの人々など弱い人々に影響を及ぼします。
We have the responsibility. We need to protect the church, especially our young brothers and sisters from their influence.
私たちは教会を守る責任必要があります。特に信仰の若い兄弟姉妹たちを彼らの影響から守らなければなりません。
Verse 7 continues to say always learning and never able to arrive at a knowledge of the truth.
7節にはこう続きます。いつも学んでいるのにいつになっても真理を知ることができません。
This means that they may know the BibleMemorize verses even, yet the truth does not dwell in them.
つまり彼らは聖書を知っており、聖句を暗記してさえいるかもしれませんが、彼らのうちに真理はないということです。
So how do we protect ourselves from such?
ではどうすれば私たちはそのような者たちから自分を守れるのでしょうか。
We need to know the Bible ourselves.
私たち自身が聖書を知る必要があります。
Search scripture as the Bereans did.
ベレアの人々のように聖書を調べましょう。
Acts 17 verses 10 to 11 says this about the Bereans.
使徒の働き17章10から11節にはベレアの人々についてこう記されています。
Verse 10 The brothers immediately sent Paul and Silas away by night to Berea.And when they arrived, they went into the Jewish synagogue. 11. Now these Jews were more noble than those in Thessalonica. They received the word with all eagerness. Listen to this. Examining the scriptures daily to see if these things were so.
兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の会堂に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。
We are responsible for knowing scripture as well as teaching it to others.
私たちは聖書を知る責任があるだけでなく互いに教え合う責任もあります。
I would challenge you to read the Bible from cover to cover.
私は皆さんに聖書を最初から最後まで読むことに挑戦してほしいと思います。
And when you're done, read it again.
そして読み終えたらもう一度読みましょう。
And again.
何度でも繰り返し読みましょう。
And again.
そして繰り返し読みましょう。
God speaks to us through His Word, and we are also transformed through His Word.
神は御言葉を通して私たちに語りかけ、私たちは御言葉によって変えられていきます。
Hebrews 4, verse 12 says, For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intention of the hearts.
ヘブル人への手紙4章12節に次のようにある通りです。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。
Will you ask God to help you discern the righteous from the unrighteous?
義と不義を見分ける助けを神に求めましょう。
Will you immerse yourself in God's word and allow it to take root in your hearts and grow and bear fruit for his glory.
神の御言葉に深く浸り、それがあなたの心に根を張り、成長し、神の栄光のために実を結ぶことを願いましょう。
Let's continue and read 2 Timothy 3 verses 8 and 9.
続けてテモテへの手紙第2、3章8から9節を読みましょう。
Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth. Men corrupted in mind and disqualified regarding the faith. But they will not get very far, for their folly will be plain to all, as was that of those two men.
たぶらかしている者たちは、ヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように、真理に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者です。しかし彼らがこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさは、あの二人の場合のように、すべての人にはっきりわかるからです。
So, who are Jannes and Jambres?
ここでヤンネとヤンブレとは誰でしょうか。
The Bible is not very clear about who these men are. But according to Jewish tradition, these are the magicians that oppose Moses and Aaron.
聖書には彼らが誰なのか明確には書かれていません。しかしユダヤの伝承によれば、彼らはモーセとアロンに対抗した魔術師たちであるとされています。
Supposedly, they went with the Israelites.When they escaped from Egypt and were instrumental in the Israelites' worship of the golden calf.
伝えられるところによると、彼らはイスラエルの民がエジプトを脱出したときに共に行き、出エジプト記32節でアロンが作った金の子牛をイスラエルの民が拝んだ際、その偶像礼拝に深く関与していたとされています。
Which Aaron made in Exodus 32.
はい、出エジプト記32章に書いてある通りです。
Some Hebrew writings interpret Balaam's two servants to be Jannes and Jambres in Numbers 22 verse 22.
また民数記22章22節に出てくるバラムについていた2人の若者をヤンネとヤンブレであると解釈するヘブライ語文献もあります。
Of course, these are all speculation and must not be treatedAs gospel truth.
もちろんこれらはすべて推測であり、福音の真理として受け取るべきではありません。
Suffice it to say that these two men caused great harm among the Jews in leading them astray from worshiping God.
重要なのは、彼らがユダヤ人の間で人々を神への礼拝から遠ざけたという大きな害をもたらしたという点です。
These kinds of people are the perils.We may encounter in the church.
このような人たちこそが私たちが教会内で遭遇しうる危険の一例です。
People who lead us away from God and from the church.
神から、そして教会から私たちを遠ざける人々です。
These people are like cancer cells that if not suppressed, will largely multiply to a great extent that will harm the church and the body of Christ.
このような人々は抑えなければ急速に増殖して教会とキリストの体とを損なうがん細胞のような存在です。
What is God's righteous response to them?
こういった人々に対する神の義なる応答とはどのようなものでしょうか。
They will not get very far, for their folly will be plain to all.
彼らがこれ以上先に進むことはありません。彼らの愚かさはあの二人の場合のようにすべての人にはっきりわかるからです。
They will fail.
彼らは最後には滅びます。
Romans 1 verse 18 says, For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth.
ローマ人への手紙1章18節に次のようにある通りです。というのは不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。
And Proverbs 15 verse 29 says The Lord is far from the wicked but he hears the prayer of the righteous.
また箴言15章29節には主は悪しき者から遠くにおられ正しい人の祈りを聞かれるとあります。
Yes, those who continue to persist in unrighteousness will ultimately fail, for they will not be able to withstand God's judgment.
そうです。不義の中にあり続ける者は必ず最終的に滅びます。神の裁きを逃れることはできないからです。
Psalms 1 verses 4 to 6 says, The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish.
詩編一編四から六節に次のようにあります。悪しき者はそうではない。まさしく風が吹き飛ばす人国だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び去る。
I would like to end my message on a positive note.
このメッセージを前向きな言葉で締めくくりたいと思います。
Yes, we are called to discern between the righteous and the unrighteous, and to avoid the unrighteous people in church who persist in their ungodly behavior.
確かに私たちは義なるものと不義なものを見分け、不敬虔な行いを続ける教会内の不義な人々を避けるようにと召されています。
To remove the rotten tomato from the full basket of tomatoes to avoid contamination.
新鮮なトマトのカゴから腐ったトマトを取り除いて他のトマトが腐るのを防ぐのと同じです。
But church, we still have the responsibility of correcting the errant brother or sister.
しかし皆さん同時に誤った道を歩んでいる兄弟姉妹を正す責任も私たちにはあります。
Lovingly correcting those who are going astray, not from a place of judgment or superiority.
道を踏み外している人々に対して心から愛を持って正すのです。
Matthew 18:15 says, If your brother sins against youGo and tell him his fault between you and him alone. If he listens to you, you have gained your brother.
マタイの福音書18章15節に次のようにあります。もしあなたの兄弟があなたに対して罪を犯したなら、行って二人だけのところで指摘しなさい。その人があなたの言うことを聞き入れるなら、あなたは自分の兄弟を得たことになります。
This highlights our responsibility to correct our erring brothers or sisters with humility, love, and respect.
この御言葉は過ちを犯している兄弟姉妹をへりくだりと愛と敬意を持って正すという私たちの責任を強調しています。
Focusing on constructive feedback and positive outcomes rather than criticism.
批判的な態度ではなく良い結果を期待して行うことです。
Galatians 6 verse 1 says, Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. Keep watch on yourself, lest you too be tempted
ガラテヤ人の手紙6章1節に次のようにある通りです。兄弟たち、もし誰かが何かの過ちに陥っていることが分かったなら、御霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。
The key here now is how to correct in order to restore someone in the church who isMisbehaving.
ここで重要なのは教会で誤った行動をしている人をどのように正して回復へ導くかということです。
Galatians 6 verse 1 said it in a spirit of gentleness, always motivated with love, not out of anger or pride.
ガラテヤ 人への手紙6章1節にあるように、怒りや高ぶりからではなく柔和な心で常に愛を動機として行うのです。
So now, why restoration?
ではなぜ回復なのでしょうか。
Because it reveals or displays God's ultimate desire to bring back humanity to himself for his glory.
それは神がご自身の栄光のために人をご自身のもとへ回復させたいという究極の願いを示すからです。
My dear brothers and sisters, that is agape love.
兄弟姉妹の皆さん、それこそが神のアガペの愛です。
That's grace.
それが恵みです。
And that is mercy.
それこそが憐れみです。
Is there someone that God is putting in your heart to reach out to?
誰かに声をかけてみるよう神があなたに働きかけていませんか?
Allow the Holy Spirit to guide you.
聖霊に導いていただきましょう。
What will you tell them?
何を言うべきでしょうか?
How will you tell them?
どのように言うべきでしょうか?
And when?
いつ言うべきでしょうか?
And if there's anyone here who does not know God personally, know that He is calling to you. And He desires that you will be restored to Himself.
またここにいらっしゃる皆さんの中で、まだ神を自分の神として知らないという方は、神があなたに呼びかけておられ、あなたが神ご自身のもとに回復させられることを願っておられる。このことを知ってください。
You can approach Pastor Ben when he comes.Or Pastor Hiro Akashi, or any other person in church to learn more about who you can know more about God and His love for you.
神について、そしてあなたへの神の愛についてもっと知りたい方は、ベン牧師、アカシ牧師、また教会の誰にでも声をかけてください。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Father, today,Your message calls us to discern righteousness from unrighteousness. You have shown us the perils we may face within the church. We acknowledge the times when we have allowed other priorities to take precedence over your greatness and righteousness and seek your forgiveness for these moments. We ask for strength.To maintain our faith as circumstances become increasingly difficult. Grant us clarity to discern truth from falsehood. Pursue righteousness and to reflect your light in these challenging times. Lord, please provide us with wisdom, courage, and compassion.To live in accordance with our beliefs. Teach us humility so we may address issues within the church guided by your will and direction. We also ask for your comfort and peace upon Sharon and to each his family at his passing. We mourn his loss but rejoice.That he is with you, he is now with you. Lord, may we never lose sight of you as our foundation, our hope, and our guide. In Jesus' name, amen.